もう思い出してみてもいろんなことがありまして、神様はよく守ってくださったなという思いでいっぱいです、父が昇天してから本当にどうなるかと思ってきてくださった手塚先生によって始まったこの昇天祈祷会が続いてますねそして、休んでおりましたイブの集会ができましたね。そしてこれまたすごいことに、今朝というか昨夜から越年祈祷会が、たったの3人でありましたが、みおちゃんが後でまた駆けつけてくれましたので本当に4人で朝過ごすことができました。私たちは本当に、こういうこれを行事として捉えるとちょっとまた大変だなとか思うんですけど、本当に今年は行事を行事としてではなくて本当に主から示されて主に促されてで主に押し出されて本当にこの教会が前進するんだとエペソ書で始まって以来、またマルコによる福音書の最初、福音の始め、福音が前進するんだという父の言葉で思い出して始まったこの教会、この今のこの礼拝が、なんと素晴らしいことに続いているわけです。もう本当神様ありがとうございます。その中でいろいろ我妻先生の政界、いろんなことが起こりました。また私たちも他の政界に出かけていきとか、それから去年はですね、ラブホー福島、また今年はラブソナタに向けてみんなで祈っていかないといけないんですね。心を一つに合わせて主のために働いていくときに、本当に私たちの手、私たちの足、そして私たちの持っている全てのいただいている五感、この体、これが主によって用いられ主のために働くことができる、そのことをまた今年も本当にこう体験していきたいってそう思うんですね。そして今日、毎日が大切今年の指標策はこれだと言って掲げて、この間25日から指標策何度も書かせていただいてます。また次の新年礼拝においても本当にまたこの御言葉を満ちるで載せていただく予定です。どうしたかなと私も本当に不思議なんですが、エペソ書から始めて、そして去年は誰でも新しく、キリストにあるならば新しい、私たちは今日もジエミさんが洗礼を受けました、新しく生まれ変わったんです。私たちが体で感じるか感じないか、頭で分かるか分からないかもう関係なくですね、もうイエス様、聖霊様がもうジェームさんの魂を心をつかみ取ってますから、もう新しくされているんです。間違いなく新しいんです。もう今までとは違うんです。それは今からだんだんと起こってくることのいろんなことをこう思い起こしていくたびに、それを噛みしめることになると思うんですね。違うんだ、そうなんだ、何度も思い起こさせていただくことが今からも一つ一つ起こってくることかと思います。で、私たちもそうなんですね。一つ一つ、主にあるからこそこのようなことを私は今言ってるんだとかね、主と共にいるからこそ今私はこのところにいるんだ、こんな言葉を語ってるんだ、こんな生活を送ってるんだということを本当に 少しずつなんですけども知ることができるわけです。そしてそれが日々の私たちの感謝につながり、祈りにつながり、本当に喜びにつながっていく。そのことがこの御言葉を私たちがいただいて、この体の中でもう実践していく。それは私の中にこの御言葉が肉体をとってイエス様同じなんですね、私のうちに生きてくださっているということを今体験していってるわけですね。そのような毎日があるということを心から感謝していきたいと思うんですね。実はある先生のこのメッセージの中をこう読んでいましたときにね、ちょっと面白いこと書いてた。皆さん白爪草知ってますでしょうか。よく四つ葉のクローバーを探すんですね。四つ葉のクローバーなかなかないんです私もよくね、あの子供の頃長浜小学校に行くとね、昔の校庭はすごいんですね、このクローバーがいっぱいあったんですね。で今あんまりないと思います。だからこの四つ葉のクローバーを見つけようと思っても、この白爪草自体があんまりないもんですから、見つけられないですよね。ないんです。でその先生のおっしゃるのにね、皆さん四つ葉のクローバーを見つけたいですよね、そうですよ、見つけたいです、まあ幸せになると言われてますから、見つけたいと思って探すわけです。そのためにあなたは何をしてますか。実際に四つ葉のクローバーを見つけるために私たちは何をするかというと、他の三つ葉のクローバーを踏みつけてるわけです三つ葉のクローバーを踏みつけ、もう目にも入れずですね、もろともせずですね、四つ葉のクローバーだけを探し回るわけなんです。そして三つ葉のクローバーがあること、存在すら忘れてしまい、それをもう放り合ってですね、踏みつけたり、もうあっちがポン、あっちがポン、あっちがポン、放り合ってですね、この四つ葉のクローバーを探していくわけです。見つかればいいです他の三つ葉のクローバーを犠牲にして踏みつけて四つ葉のクローバーが見つかったならば、私は幸せを得たんだとこう思えるかもしれない。しかしそれがもし見つからなかった時は、哀れですね、私には幸せは来ない、でそう思ってしまうわけです。それどころか今あるこのクローバーの全てを踏みつけている自分っていうのを本当に気づかずにですね、全て私の周りにあるものを踏みつけている、その状態っていうのが私たちに日々起こっているわけです。四つ葉のクローバーを見つけることも大切なんですね。神様の恵みを毎日毎日一つ一つ見つけていくこと、これはとっても大事なことなんですが、神様の恵みはこの四つ葉のクローバーだけにあるわけじゃないんですね。私たちがどんな大きな聖火に行ったとしても、そして今年あるこのラブソナタっていうのはすごいんですね。韓国のお祈り協会の人たちがもうこの2月3月ぐらいからかみんなで祈って献金を始めるんです。献金を始めるんですよ。私たちはお祈り協会が出すんだから、お金がたくさんあるのかなと思いますよね。たくさんあるから日本のためにしてくださるんだろうと、まあある人が出すのは当たり前じゃないかなんて、まあそんなことまでは思わないだろうけれども、とにかくと思うわけです。みんなが祈って、もちろんその信徒数は多いですから、私たちが祈って献金するのとはまた桁が違うかもしれませんが、それにしても小さいこの三つ葉のクローバーの人たちのこの小さな小さな信仰が大きく集められて、そしてこの日本における伝道のラブソナタっていうものを開催できるわけなんです。そのための祈り会、そのための献金が遠く韓国の地において始まるわけです。で私たちはこの上にあぐらをかいてちゃいけないんですね。 ありがとう、ありがとう、感謝です。私たちも この小さな祈り、小さな信仰、小さなものを捧げることによって主が大きくそれを用いてくださるように今から祈っていきたいなとこう思うんですね。大きな成果のためにということでもこういうふうにしないといけないですね。私たちがまた自分たちが開催するのではなくても他に出かけていきます。ああ聖火に恵まれた、ガジマ先生言いましたね。もう聖霊様によってあなたたちの魂に火をつけるのは簡単なことだ。みんな聖霊による火種を持ってるんですから、もう火をつけるのは簡単なことだ。まだない人は聖霊をその時もうパーッとおイエス様によって注いでくださってもらって、そこで火をつける。だけどこの聖火から帰った後にこの火を燃えたまま続けることはとても難しいと言いました。確かにそうなんですね。難しいんです。私たちの火をこう燃やし続けることはいかに難しいか、これは私たちも体験してよく分かっています。聖火から帰ってくるともうなんちゅうことないんですね、平常に戻ってますね。あ、なんかそういえば聖火で何か言ってたらこうこのくらい思うわけです。しかし燃やされ続けないといけないんです。燃やされ続けるためにはどうすべきかというと、私たちの毎日が大切なんです。もう小さな小さな祈りを積み重ねていく、感謝を積み重ねていく、そしてこの喜び日々を過ごすこの小さな小さな私たちの信仰がとってもとっても大切なんだなということをこう思うわけですね。白爪草のこの三つ葉のクローバーを本当にあの踏みつけてるんだと言われたこの牧師先生のお話がですね、ああ私も踏みつけてるなとこう思うんですね。私たちの毎日の生活を踏みつけにして踏みにじってですね、大きな成果で何か大きなものを得ようと思ってもそれは土台無理です。主の憐れみによって私たちはいただくことができるかもしれません。でもそれはその時だけのものです。私たちの普段からのこの聖霊の火を燃やし続ける、あの本当にクリスマスのあのハヌカの祭りの光ではないんですけど、ろうそくのこの種火が1日分にも満たない量しかないのに8日間も光り輝き続けた、このように聖霊様の油を私たちは持ち続け燃やし続けていかないといけない。これをしてくださるのは聖霊様なんですが、私たちはこのことを毎日毎日毎日感謝していかないとこれを燃やし続けることができないんだと思うんですね。このことを知った時に、ああそうなんだ、私たちの日ごとの、今日も主の祈りを祈りました、日ごとの糧を与えてください主よ、もう日ごとの糧を与えられる、かつて出エジプトで、イスラエルの人たちはあの砂漠の中で40日間さまやった時にマナをいただきましたが、これは2日も置いとけないんですね、腐ってしまう。毎日天から降るマナをその日の分だけいただいてその日食べていたんですね。もう必ず与えられるもんなんです。しかしそれを毎日いただいて毎日食べないといけない。もう今日サボっていらないって言ったらその日一日食べるものないんです。次の日取りに行かないといけない。私たちはこれも必要なことですね。その日もし取りに行くのを忘れたならば、病気をして取りに行けなかったならば、ああもう私はダメだ、もう取りに行けないからもう何もないんだではなく、次の日朝起きたらまた元気に神様からいただくマナーを取りに行かないといけない。これが日々の継続のコツだと吉田先生も言いましたね。継続のコツは毎日目の前一つ一つをもうこなしていくこと、それが継続なんだ。これが1年続きますように、2年続きますように、10年続きますように、先の方までこう続きますようにって主に祈ってるとですね、ああ10年も続けるんか、ああ20年も続けていくんか、そんなことできないわってこうつい サタンからこうそそのかされるんですね。そうじゃないんです。主よ、今日一日これをさせてください。朝が来たらまた今日一日これをさせてください。多分原さんなんかも毎日そうやって祈って継続していってると思うんですね。毎日なんです。毎日継続、それが本当に継続のコツですね。そして忘れた時には何食わぬ顔してまた次の日また主よっていくんですね。もうこのことが本当継続ですね。うちの5歳になる孫が言いました。ばあば、地獄はないんでしょそう言ったんです。どっかで聞いてきたんですがね、いや地獄はあるよ、イエス様に従わなかったら地獄に行くよ。え、パパ見たことある？いや見たことないけど、ちゃんともう地獄に行くって書いてあるよ。孫がそう言うんですね。でもばあば、イエス様にごめんなさいって言ったら地獄に行かんで済むんじゃないの？すごいですねちょっとびっくりしたんです。あ、その通りだよ、イエス様にごめんなさいって言ったらイエス様と一緒に天国に行けるねって言ったんです。もう知ってか知らずか、時々すごいことを言うのが子供ですね。あ、本当にそうなんです。もし私たちが失敗して地獄に行くようなことをもしかしたらあするかもしれない。イエス様を本当にバカにしたり、尊敬しなかったり恐れなかったり、もうクリスチャンにあるまじくことをしたりするかもしれない。しかしその時にそこでやめてしまったら、この継続はなくなるんですね。さっきの継続のこの継続していく秘訣、またもう孫が言ってごめんなさいって言って次から始めていくんですね。ごめんなさいイエス様で、また次につなげていくんです。これがやっぱり継続のコツですね。あ、本当にそうだなと思いました。最近教えられること多いですね。孫に教えられることも多いんですが、神様はこのように私たちに人の口を通していろんなことを教えてください。それもとても感謝なんです。でも私たちにもし聞く心がなかったら聞けないですね。例えばこのいつも喜んでいなさい、でこの御言葉を聞くと、いやそれは無理だわ、いつも喜んでるなんてそんなことはできないわって、まあ普通の人は言うと思うんですね。ここにいる方々はそんなこと言いません。分かってますから、主によって喜べるんです。喜ぶ方法はいくらでもあるんです。私たち喜びませんって言った途端に喜べなくなるんです。喜びますって言うと喜べるんですね。いや喜べないです、いやそれは無理ですって言った途端に本当に喜べなくなる。よく言うのは、脳みそを騙しましょう、脳を騙しましょう、私は嬉しい喜んでますよって言い続けると、私たちの潜在意識も脳も、あ、喜んでるんだなってこう分かるんですね。それと同時にもう一つ騙せるのがサタンなんですね。サタンは心の中分かんないんです。私たちの言ってる言葉は聞いてるんです。だからたとえ心が打ちひしがれて、あ、苦しい、あ、辛い、寂しいと思ったとしても、口では、あ、嬉しい、楽しい、主よ賛美、ハレルヤって言ってると、サタンは騙されるんです。あ、この人つまらんなって、もうこんなに喜んでちゃう、もう本当何もできないなと逃げていく。でそれがやはり私たちが祝福されるコツですね。喜ぶコツですね。だから、あ、牧師も言いました、喜べない時は自分からもう無理やりでも笑いましょう。主によって喜びをなせと言いました。無理やりに喜びましょう。そして喜びに、私いつも言います、もう嬉しい時は普通にみんなもう喜ぶんですね。しかしそれが寄席を見て、漫才を聞いて喜ぶんじゃない、本当に嬉しい時は喜ぶんだが、聖霊様によって喜ぶ時の喜びはもうどんなところでも喜べる喜びです。この喜びがあれば、私たちは一度でも体験すれば、あの喜びがあるって分かるんです。これ一度も体験したことがないと、あ、喜べないって思ってしまうんですよね。だけど一度でも主にある喜びを体験したならば、知ったならば、あ、本当に喜びがあることを知ってるんです。もう喜べるんです。 あでも私は体験してないからそんなの分からない。でも私たちの体験はこの肉の体験だけではないんです。霊の体験というもう奥の手があるんですね。この肉体によって体の私たちに与えられている五感によって喜びが瞬時に与えられる聖霊様の喜びをもしまだ感じたことがない、そんな回収もしたことはない、そんな劇的な目に遭ったことがないという人でも、聖霊様は私たちの中にしっかりとこの喜びのイエス様の勝因を聖霊様によって押してるんです。それ間違いないことですね。それによって私たちは確かに喜べるんだ、喜びをいただくことができるんだという約束を思い返すことができる。これが聖霊様の勝因ですね。聖霊が思い起こさせてくださるわけなんです。それによって私たちはいつでも喜びを自分のものとして持っていくことができる。これを例えば私が所有しているというんではなくて、ガジマ先生は所有物だと言いました。私がただ所有しているんだ、で人のものを所有しているんじゃなくて自分のものとして所有物として私の中に、持っているんだということを言ってましたね。それを今ちょっと本当思い出しました。だから私たちは主の喜びを私の所有物として中にも持っているんだということをいつも覚えていくといいと思います。そうするとあちょっと辛い時はそれ出せばいいんですから、借りてこなくてもあるんですから、これが素晴らしいですね。私が持っているもの、主によって聖霊によって勝因を押されているものがその喜びですね。それから絶えず祈りなさい。実はこの喜んでいなさい、祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいということの中で一番私たちができるのは、吉田牧師が言いそうなことですね、祈りです祈るということはどこでもできるわけです。祈るんです。祈りが一番できるんですね。辛い時でも苦しい時でも祈りの言葉にならなかったとしても祈れるんです。主よ祈らせてください、御国を来たらしてください。私たちは主にいつでも祈ることができるんですね。不思議なことにこの祈り、私たちに与えられている祈り、この祈りは昔の人たちじゃなくて最近旧約よく学んできましたから分かると思うんですが、イエス様によって旧約の人たちのようにモーセを通してだとかアブラハムを通してだとかヤコブを通して王を通して預言者を通して祭司を通してではなくて、イエス・キリストによって私たちは神様の本当直接話すことができる。そのように変えられてるんですね。それがイエス・キリストが大祭司の役割として十字架にかかり死に、そして神様のイエス様が右に座してくださった、そして聖霊様を送ってくださったことにより私たちは常に神様ともうホットラインでつながっている、このことをいつも体験しているわけですね。ということはです、私たちはこの祈りを持ってさえすれば喜びもこの感謝も祈りによってやってくるんですね。祈ると感謝が湧いてくるんです。
アーメン。
本当に祈ると感謝が湧いてくるんです。もう感謝せずにはいられなくなるんです。これ祈りがないと感謝もないんですね。ただ感謝しなさいって言われても、例えば賛美しなさい、全てのことについて賛美しなさいってマリン・キャラダス先生が言ってるけれども、全てにおいて私たちは感謝できるだろうか、主を賛美できるだろうか。これをできる秘訣はやはりいつも主との神様とのホットラインでつながれて主が共にいて祈りがいつもあるということなんです。いつもイエス様と共にいて主よ今日もお願いしますね、主よ今日もお願いしますね、今日は今からあそこに行きます、主よ一緒にいてくださいますねという祈りがいつもあれば何が起こっても感謝ができる。たとえ病気をしても転んでも主よあなたを褒めたたえますって言える、その信仰はやはり私たちの祈りから来るんですね。求めよう、そうすれば全てのことは与えられるとおっしゃったイエス様にいつも取りなしていただく祈りがあればこそ私たちはいつも賛美できる、感謝ができる、そして賛美し感謝してると喜びが湧きますね。もう本当にこの順序は祈り 感謝、そして喜びなんですね。だから私たちが喜びがない、さっきから取り出すと言っていましたが、この取り出すことができるのは、この祈りと神への感謝があるからこそ、私の所有物として持っておける。この3つを本当に主が私たちに今年くださったことを心から感謝したいんですね。そしてこれを毎日毎日本当に祈って、主と共に歩むこの一歩一歩がもう本当に大切なことです。これがなかったら、どんな素晴らしい生活に行こうと、どんな素晴らしい大きな行いをしようとも、私たちは踏みつけられるそのお苦労と同じなんですね。みんなを踏みつけて、神様のイエス様の愛を踏みつけていって、大きな愛をいただこうと思ってもそれは無理です。毎日を大切にしましょう。そして主の大きな愛を私たちはいただいているということを、その小さな蜜葉のクローバーからでも知ることができるわけです。四つ葉のクローバーだけに幸せがあるんじゃないですよね。本当にそうなんです。私たちの毎日毎日の小さな小さな小さな祈りに支えられた信仰生活によって、私たちは主から大きな喜び、大きな祝福をいただいているわけです。このことを今年1年間本当に日々歩みながら噛みしめてですね、一緒に歩んでいきたいと思うんです。今年もよろしくお願いいたします。ハレルヤ、主に感謝しましょう。アーメンです。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様、本当に日常をサボらず主よ、本当にあなたに従っていき、あなたと共に歩むものでありたいと思います。どうか日々の小さな積み重ねを今年も教えてください。私たちにあなたの本当に愛の積み重ねていくところ、その大きなあなたの愛を、その小さなものからも知ることができる、この喜びを与えてくださいますように、主よ感謝いたします。あなたの皆を通して心から感謝して、この祈りをお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。では念頭にあたり、主を賛美し、癒しの解放の祈りをしていきたいと思います。今年の大分ブレッシングは癒しと解放ですよ。ハレルヤ、本当に全てのものが全ての悪から解放され、そして病は癒されていく、このことを感謝したいと思います。愛するイエス様、ありがとうございます。今私たちのこのうちにある思い、この辛さ、悩み、問題があるとすれば、主よ、それを今ここに注ぎ出します。あなたの御前に注ぎ出します。あなたがこれを覚えてください。イエス・キリストの皆によってお前を縛り、ここから出ていけ。サタンよ、お前に命ず、イエス・キリストの皆によってここから立ち去れ、出ていけ。イエス・キリストの皆、イエス・キリストの十字架の血潮によって全ての病を癒されよ。全ての悩み、全ての思い患いから解放されよ。イエス・キリストの皆によって、血潮によって感謝して祈ります。アーメン。イエス様、あなたの癒しを受け取ります。あなたの解放をいただきます。イエス・キリストの皆によって感謝していただきます。アーメン。アーメン。